のビールみたいにしみじみ心地いい番組週末横丁。こんにちは、村上萌です。いつも聞いていただいてありがとうございます。今回は28回目になるんですけど、毎回ですねゲストの方に来ていただいてますが、3ヶ月に1回ほど私の一人横丁っていうものをしています。イメージとしてはこうちょっと店の前をバーとかねスナックの横丁の前をもう終わってるよなと思って通ったらこう奥の方にライトがついてて開けてやってるとかって言って、まあ、やってないんだけどよかったらどうぞっていう感じで、カウンターに座って一杯飲むみたいな気持ちでお話をできたらななんて思ってます。はい、今でもう9月ももう残り1週間とかになりましたね。今年は中秋の名月が8年ぶりに満月とかでお天気がいい良かったところもね多かったみたいで、すごくたくさん、こんなに満月って盛り上がるっけっていうぐらいね SNS で月を見ましたけど、これはみんなが本当に月を見てる人が多かったのか、自分が月を見てる人をたくさんフォローしてるのか、ちょっとそこら辺は定かじゃないですけどね。ネクストキャンドはやっぱり季節の楽しみと小さな工夫っていうのを配信してることもあって、まあ特にネクストキャンドでやっている今日の小仕事っていう企画とかだと、なくてもいいけどあると楽しいものをプリンターで叶えようなんていう企画で、今年は七夕もかなりね大人になってからこんなに七夕盛り上がってるの初めて見たななんて思うぐらい、まあ自分たちで企画してはいますけど、今年はお月見もそういった意味では今日の小仕事の企画をしたので、かなり皆さんがネクストキャンドのプリンタブルっていうねデータを使ってお月見を楽しんでくださってたりとかして、やっぱりこうやってやってくる季節を楽しむってすごいいいですよね。次の季節も楽しみになるし、なんかこう自分の空間で何ができるかなって言って、それぞれが同じテーマなんだけど様々なやり方で噛み砕いている様子がすごく風流で、感性もすごく出ますし、いいななんて思ってました。はい、でまあまあ今年がねもうあと残り今年が残りじゃ今年が残り3ヶ月年内残り3ヶ月みんなの今年中にしたいこと叶えたいことっていうテーマで、今回ネクストウィークエンドのインスタのアンケートでね聞いてみたんですよ、みんなのしたいことっていうのね。すごい集まりました。どうですか皆さん、これ聞いてくださってる方の中にね送ってくださった方もいれば、今初めて聞いて何だろうって思ってる方もいると思いますけど、まあ本当にいろいろなカテゴリーで送ってくださってますけど、なんかね趣味とかで言うと乗馬したいですとか、ハロウィンとかクリスマスパーティーを今年はめちゃくちゃ盛り上げたい、家庭菜園やりたいとか、茶道ね、お茶を体験して季節を感じたい、刺繍でポーチを作りたいとか、まあ趣味がやっぱ多いですよね。刺繍でポーチも多いし、好きな歌を作って配信したいってめちゃくちゃいいですね。歌作れるなんてすごい楽しい。ベランダを素敵空間にするぞ、チェロの体験レッスンに行く、登山したいとか、いろいろいただいてますけど、この私乗馬すごい北海道住んでた時に函館でやったんですけど、乗馬もしされたことない方だったらすごいおすすめです。やっぱり今ってなんか昔乗馬ってちょっとだけ体験するみたいなところのイメージで一瞬乗って終わりみたいなこともあったかもしれないけど、本当に今っていろいろな体験型があって、私が函館で行ったところとかはもう馬、じゃあ馬があなたの今日の馬ですっていう風に言われたら、その大馬さんを、まあ、自分でこう連れてくるところから始まって、でブラッシングして検温してっていうところからコミュニケーションして、最後乗って森にお散歩に行くみたいなところで、本当にね緊張したんですよ、馬とのその時間が。なんですけど乗って、まあ、馬と一緒に森の中を歩いてっていうのをした日に、今まででこんなに泥のように寝たことあるかな、眠ったことあるかなってぐらい深く眠れて、なんかやっぱりヨーロッパとかではホースセラピーって言ってね、そういうのに保険が適用されてるぐらい、馬と戯れることとかってセラピーになるっていう風に言われてたりもしますけど、 なんかただの乗馬体験とかじゃない域だなっていう、すごいあの時の眠り気持ちよかったなって思って、それをいつもね思い出して、また私も乗馬したいなと思ってます。ベランダを素敵空間にするもいいですよね。やっぱりやっとね、蚊がちょっといなくなってきて、夜のね、お風呂上がりとかにお月見しよっかなとか、なんかホットワインとかね、持ってベランダに出てみたいな、夜の時間が楽しい季節が来たので、そんなのもいいですよね。いや、茶道とかも、いや、皆さん趣味がたくさんあって、すごいいいな。チェロの体験レッスンをする。コロナ禍でギターを購入したけど、全く弾けずに育休が終わりそう。あ、歌って踊りたい。うちの夫もギター買ってました。もともとギター持ってたのに、一度手放しちゃったけど、やっぱコロナ禍で欲しいみたいになって、今年の春買ってましたけどね。歌って踊れたら本当楽しいですよね。全然弾けてないけど。1日ね、10分でもやれば違うと思うんですけどね。なんかできないんですよね。一緒に目標立てて頑張りましょう。この1曲は絶対とか。あと、趣味で言うと、車の運転。車の運転もあれですよね。なんか、ここへ来てやっぱまた増えてますよね。一時期なんかこう、若者の車離れとかって言われてましたけど、やっぱりね、公共交通機関の移動がなかなかしづらいから、車最強だな、みたいな。動く家だなっていうので、うちの社員でも免許取ろうとしてる子が結構いたりしますけど、車は世界広がりますよね。私は18歳の時に、もうすぐ取って、大学入る前には取ってたので、で、そこからやっぱり、北海道も住んだし、神戸も住んだし、いろんなとこ、地方に住んでも、やっぱ車があると、一人の時間がすごい楽しくて、ね、ちょっとどっか行ってみようかな、今日っていう空いてる日とかの予定の幅がもう無限なんですよね。その中に、お風呂のタオルを詰めて、帰りの日帰りを探すこととか、ヨガマット持ってって好きなとこでヨガしようとか、そんなおしゃれなことはあんまできてないですけど、何でも乗せられる。もう自分の好きなものを詰め込んで、予定の組み合わせが、本当にカスタマイズが無限なのは、車は楽しいなぁなんて思うので、免許もおすすめです。あと、スキルアップで言うと、こんなのも来てます。アロマテラピー検定1級に合格する。フランス語検定に合格したい。ウェブメディアを立ち上げるため、今学校に通ってます。とかね。いいですね、皆さんいっぱいね。検定がたくさんあるんですね。ウェブメディアを立ち上げる楽しみだな。あと、思い切り系で言うと、ロングの髪をバッサリ切る。大掃除も兼ねて、断捨離と模様替え、家族が増えたので過ごしやすいお家にしたいです。おめでとうございます。そうですね。家帰るの楽しいですよね。あと、子供の写真整理。しようと思っていたら、もう4歳になってしまいました。わかります。ね。なんかね、毎日増えるからね。これ私、子供の写真は、もう、飛行機の中とか、なんかこう、決まった自分の中にやってくる、なんかルーティーンのちょっと手が空く時間。私は結構飛行機に乗るので、2拠点生活で、なかなかね、コロナでできないことだったりもしてますけど、の時に、もうカメラロールを開いて、で、その中から、もうとにかくお気に入りボタンを押すんですよ。ハートマークね、iPhone で。私、一眼で撮った写真も全部カメラに全部入れてるので、Wi-Fi で。で、とはいえ、1回にたくさんシャッター切るので、その中から、これはまた見たいなとか残したいなっていうものに、どんどんハートマークをつけていって、っていうことだけやっていて、で、そうすると、娘の1歳から2歳の間のハートマークとかっていう風に、もうハートだけだとそんなに数ない、あるんですけどね。だいぶ絞られるので、で、それをドバッとアルバムにするみたいなことをしてるので、アルバムにする前に、多分そのたくさんある写真の中からどれをっていうところに結構ね、負担がかかると思うので、ちょっとこう、日常の中に必ずあるであろう手が空く時間っていうところにうまくルーティン組み込めるといいのではと思ってたりします。って言ってもね、結構黙りますけど。 あとね、そのお気に入りつけるのが綺麗な写真ばっかりになっちゃってやっぱつまらないから、そこをお気に入りの定義をちょっと、また見た時に面白いとか、なんかリアル、生々しくて笑っちゃうとか、そういうのもね、ぜひ大事にして、こうなんか綺麗な、ね、映えるような集合写真みたいなこととか、カメラ目線みたいなものとかばっかりだと、ね、SNS とかにそういうの載せたいみたいな気持ちはあるかもしれないですけど、自分たちが見返したいとか、お子さんがそれ見て嬉しいとかっていうのはまた違う目線だと思うので、そこもぜひ忘れずにお気に入りを押してもらえたらいいんじゃないかななんて思います。あとはダイエット多いですね。産後ダイエットっていう方もいらっしゃいますけど、産後って言いつつもう3年、もう1年、もう2年とかね、かっこもう何年ですって書いてくれてる方めちゃくちゃ多いですけど、ね、いつまで産後って言っていいんでしょうね。ずっと産後かな？私も産後のつもりがもう4年経ってましたけど。ダイエットね、冬向かないですよね、あんまりね。まあ健康的なのが一番だから。ね、適度に運動して、暑すぎる夏が終わったから、できたらいいですよね。私も夏に、なぜか夏のすごい一番暑い7月ぐらいにテニスを始めて、もう暑すぎて本当にちょっと難しいと思って、ちょっと休憩してましたけど、また再開しようと思ってます。そう、テニスね、長崎に私全然友達とかもいないので、今住んでる長崎に テニスする仲間もいないんですけど、なんかコーチみたいな方をお願いして、ま、教えてもらいがてらマンツーマンでラリーするみたいな感じでやってます。中高6年間テニス部だったのでね、一応思い出のラケットを出してきてやってますけど。あと健康で言うと、健康診断を受ける。大事ですね、もう、これは。うちの会社は、ちっちゃい会社ですけど、社員10人ぐらいですけど、もう毎年12月は必ず健康診断っていうのを社員みんなに受けてもらっていて、今年から、3年に一度、人間ドックも会社で受けてもらえるようにしようと思っています。ね、やっぱり伸ばし伸ばしになっちゃうからね。それだけで安心できると思うので。ぜひ受けてください。あと、大きなことで言うと、今年こそ彼氏を作るぞ、なんていう方もいますし、不毛な恋愛を終わらせる。ね、なんかこう、いやー、あとは、家族の立て直し、夫と諦めずにコミュニケーションをしたい。ファミリーノートを書く。半年付き合っている彼と結婚について話を進めたい。っていう方もいれば、まあ、離婚をしたいっていう方もいて、私、ネクストウィークエンドの、悩みコーナーをね、編集長が答えますっていうのを月に2回ほどやってるんですけど、本当に、隣の人が結婚をしたいって悩んでれば、隣の人は離婚をしたいって悩んでたりとか、彼氏を作りたいって思ってたら、隣の人はこの恋愛を終わらせたいとかっていう、もう本当に人の悩みは十人十色ですし、まあこのちょっと恋愛とかはまたあれかもしれないですけど、誰かが悩んでることを誰かが羨ましがってたりとかして、なんかね、もうやっぱりその人にはその人の悩みがあるし、それを別のところから見たら悩みじゃなかったりとかもするっていうのを、まあ、こうやって俯瞰でね、カウンターのこちら側からね、聞かせてもらうと、なんかこう、全員が一緒だったらバランスがね、取れるな、なんて思いつつ、やっぱり、その人はそこで今すごく悩んでるわけで、まあ、ただこういう見方もあるんだとかって知ることは、すごくね、大事だったりすると思いますし、あと自分の悩みをね、こうやって気軽に言えるみたいな場所もすごくいいですよね。今年こそ彼氏を作る方はあと3ヶ月。まあ出会いの季節なんじゃない？まあね、でも出会いがまあなかなかないですけど、ね、いい恋愛ができるといいですよね。あと、作家になるっていう方がいますね。大きなことですね、これは。あと3ヶ月で作家になるってすごいな。でもまあ、ね、本当にハードルの、なんか自分でハードルを結構、低くできるというか、挑戦しやすい時代ですよね。やっぱり何か自分が意見を言いたかったりとか、考えを確認したかったりするときに、昔だったら、ね、やっぱりよっぽど主張があって、やりたいことがあって、意見がある人しか、それを大声で 言う場所はなかったかもしれないし、ね、こう思いますってことを昔だったらもう本当にそれこそちょっと公の人になって、で駅前でメガホンを持ったりビラ配ったりとか、そういうやり方でしか自分の意見をもしかしたら言えなかったかもしれない時代ってね、あったと思いますけど、今はもう本当に SNS でセルフメディアでそういったことを言えるし、それに対するリアクションもすぐ取れたりとかするので、まあ、それがこうね、数があまり多くなくても自分のフォローしてる人たちの世界ですごく強い意見に感じてしまうみたいな危険性ももちろんあるんですけど、でもやっぱり自分が考えてることを日頃吐き出しやすい場所があって、そうだよねって言い合えるみたいなことはすごく心強かったりとかもすると思うので、こういう形でね、まあ、ちょっと作家になるというのはまたすごいハードルですけども、なりたいなと思ったことが、昔だったら本当にとにかく応募するとかね、コンクールを待つみたいなことしかなかったかもしれないけど、その自分の作品とか言葉っていうのとか、こんな作風みたいなものをちょっとずつこう誰かにのところに発表する場所っていうのがすごく身近になったのでいいですよね。応援してます。ぜひなっていただきたいです。うん。あとはコロナ関連もやっぱりいっぱいありますよね。もうなかなかできてないことっていうので、コロナで止まってしまっていた彼との結婚、彼が医療従事者で半年以上会えていません。2年会えていない田舎の両親に孫を会わせたい。本当ですよね。いや、彼と半年以上会えないっていうのは結構辛いですよね。しかもこういつ終わるかわからないからね。なんか会えてない今が仮の生活で、会えることだけをひたすら待つっていうのだと、やっぱり本当に今がすごく辛くなっちゃうから、もちろん会えるのもすごくこう会えるのを目標にはしますけど、ね、今ならではのこう手紙のやり取りをしてみたりとかっていう、なんか新しい関係をね築けたらいいですよね。なんかこっちだけが会えない状況で、あっちだけが普通の生活とかではなく、本当に今コロナはみんなに襲いかかってる事態なので、ね、同じ時代をこう生きたというのでできたらいいですよね、そういうやり方はね。ネクストウィークエンドで提案今年からしているファミリーノートっていうね、家族で書き上げる一冊のノートプロジェクトでも結構やっぱり4月から始めて、今年のまあ大体ゴールデンウィークぐらいから4月末から皆さんにお届けして、今半年もまだ経ってないんですよ、皆さんに使っていただいてから。でもやっぱりすごくこの時代にこれを作れてよかったなとは実感していて、ご夫婦とかお子さんとかとね始められてっていう方もたくさんいらっしゃるんですけど、結構ご両親となかなかコロナで会えないけど仕送りをしてもら、仕送りというか野菜とかが実家から送られてくる時に合わせて、こちらからも何かを送っておいて、その時にファミリーノートの1ページに手紙を書いておくと、そこに返事が来るみたいな形で文通みたいな風にねされてる方とかもいて、やっぱりどんどんどんどんこう直筆がなくなっていく時代に、こうなかなか会えないけど親の今の気持ちとかかけてくれた言葉を残せるっていうのはすごく大事だし、やっぱり今ってみんな自分より大変な人がいるって思って、すごく感情をね、感情に蓋してしまったりとか、辛いって言えないっていう、本当に歯がゆい時代を生きてる方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、ね、常に自分より辛い人がいるっていう風にみんな思ってるでしょうから、でもそういう時に感情に蓋をしすぎず、自分が、まあ、今どう感じたかみたいな思い出とともに、この時間を残して、いつか、まあ、すごい自分あの時頑張ってたなとかってきっと思えると思うんですよ。でもそれがね、まあ、LINE のやり取りとかだとどんどんどんどん埋もれていっちゃったりとかもすると思うので、親とのやり取りとか家族とのやり取りとかっていうのができる方は、まあ、そうやって今の時間のコミュニケーションっていうのをすごくいつか尊く思うはずだから、残していただけたらいいななんていうふうに思ってます。うん、たくさんありがとうございます。あとは本当に引っ越しとかね、収納を整えますとか壁紙張り替えますとか、 ストレッチ習慣にしたい、子供と動物園行くとか、グランピングしたい、いっぱいいらっしゃいます。包丁研ぎをマスターしたい、穏やかな人になる、推しを見つける、オーケストラを生で聞きたい。ありがとうございます。いや、3ヶ月あれば結構ねできますよ。やっぱりこう3ヶ月かっていう風に有限性をある程度こう見つめて、じゃあ何したいかなとかって思うと、じゃあ今これしたいって言ったことって何回チャンスあるんだろうとかね、もしその土日にしかできないようなことだったら土日の数だってもう見えてきますし、ね、もしオーケストラを生で聞きたいと思ったらいつやってるんだろうとかって調べるから、やっぱりこうやって言ってみることとか、あとその目標を言葉にした時の期限というのが、まあ、今年内っていうね、みんなに平等なスケジュールになってますけどっていうのをこう言ってみると、いつかやりたいなって思ってたことがね、こう予定に変わってったりするので、ぜひここに皆さん書いてくださったのを機に叶えたいですね。叶えられたらいいですね。私何したいかな、結構今年の前半に飛ばしたんですよね。一番したかったのはやっぱり家の改造だったので、今年からもう本当に梅田のど真ん中みたいなところのマンションから長崎の一軒家にね、ちょっと古い目の一軒家に引っ越したので、もうリビングに畳があってみたいな、今までには住んだことないような家に引っ越したので、もう本当にジブリのような原体験ができる家っていうのを掲げて、庭に縁側つけたりかなりいろいろしましたけどね。もうそこからはあんまり手加えてないけど、結構やりたいこと家に関してはできたかなって思うので、まああとは縁側でお月見をしたりとか、焚き火をしながらなんかねワイン飲んだりとかっていうちっちゃい野心を叶えていきたいな。あと年内にしたいことなんだろうな、ちょっとちゃんとテニスしよっかな。本当にこれから始めるぞっていう時に7月末激アツっていうので1回で終わってるんで、コーチもびっくりしてると思います。めちゃくちゃやる気だったのに、あの人全然連絡してこないなって思ってると思うので、運動しよっかなね、っていう感じですね。いや皆さんいっぱいありがとうございます。山登りたいとか、今までで41キロ痩せたのであと5キロ痩せたいです、人生最後のダイエットとか、すごいな、頑張りましたね。オムライスの卵をふわとろきつね色に焼けるようになりたい、株を買いたい、そういうね、もう本当に大小問わず両方出して、でおすすめなのはこうまず近場のできることから、大もあるんですけど、そこから紐解いて、じゃあそのために何ができるみたいな、小と大と小をなんかこううまいバランスで叶えていくと、小を積み重ねていった時にやっぱりだんだん自信がついてきたりとか、方向性が見えてきたりとかもねすると思うので、そんな風にできたらいいですよね。なんかこうまだ微妙にね、つくつく帽子とか鳴いてたりとかして残暑なんて思ったりしますけど、本当に9月が終わると一気にもう秋と認めざるを得ないというか感じになってきて、気づけばハロウィンとかクリスマスとかもね、このコロナ禍でなかなか集まれないからこそ、すごいなんか王道で楽しみたいというか、ホームアローン見たりとか、家の飾り付けをすごいこう王道にしたくなったりとか、パーティーできないからこそなんか浸りたいみたいな気持ちってねすごいあると思うので、私あるんですけどね、イベント季節行事盛りだくさんなので、ぜひ年内のねやりたいことみんなで叶えていけたらと思います。はい、たくさんありがとうございます。一人横丁ね、帰りがけにちょっと立ち寄ったバーみたいな感じで聞いていただけてたら嬉しいです。はい、じゃあ次回はまた、ゲストをお招きしてお送りしたいと思います。聞いていただいてありがとうございます。週末横丁28回目でした。ありがとうございます。さようなら。